2、市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。だんじり祭りのお知らせ。テープなどでの場所取りはやめましょう。見物場所確保のために、祭礼前から道路上に落書きやテープを貼るなど、道路環境を損なう行為が多発しています。場所取りのための道路などへの落書きやテープの貼り付け、脚立や椅子の設置はしないでください。問い合わせ、建設管理課、電話 423-9497、府岸和田土木事務所、電話 439-3601、岸和田警察署、電話 439-1234、市営駐車場の臨時休場。祭礼開催に伴い、9月19日土曜日、20日日曜日の午前9時半から午後5時半までは、市営駐車場、本町、だんじり会館横を休場し、一部を駐輪場とします。トイレは開放します。問い合わせ、岸和田市観光振興協会、電話、436-0914。だんじり祭り、キッチンカーマルシェ。泉州の美味しい名産などを楽しみましょう。日時、9月19日土曜日、20日日曜日。午前10時から午後5時まで。場所、市営駐車場。本町、だんじり会館横。問い合わせ、岸和田市観光振興協会、電話 436-0914。 祭礼時のゴミ収集。国道26号以西浜川地域のゴミ収集。祭礼時の交通規制などのため、次の通り行います。普通ゴミは、9月17日木曜日と18日金曜日は通常通り、19日土曜日と20日日曜日は収集休止、21日祝日は通常通り。瓶、缶、ペットボトルは17日木曜日は通常通り、18日金曜日、19日土曜日、20日日曜日は収集休止、21日祝日は通常通り。プラスチック製容器包装は、17日木曜日は通常通り、18日金曜日、19日土曜日、20日日曜日は収集休止、21日祝日は通常通り。飼尿汲み取り収集。9月18日金曜日の午後から20日日曜日までは、一部区域を除き、市内全域で休止します。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461、423-9440。心臓突然死を減らそう。日本では1日に約250人。6分に1人が心臓突然死で命を失っています。119番通報をしてから救急車が到着する間にできることが、 AED 自動体外式除細動器を使った心肺蘇生法です。市消防本部では誰もが AED を活用できる環境を作るために、AED 利活用プロジェクトを実施しています。問い合わせ、消防本部救急課、電話 426-8306、ファクス 426-0900。AED 利活用プロジェクトとは、市消防本部では、緊急時に AED を速やかに使用できる環境を作るため、AED を貸してくれる事業所などを募集しています。AED の登録情報を岸和田市 AED マップに掲載し、 119番通報時、消防指令センター員から設置場所を案内します。令和4年9月に開始した AED 利活用プロジェクトにより、令和8年4月現在の AED 登録台数は358台になりました。AED の使用を促進し、市民の皆さんの救命率、社会復帰率のさらなる向上を図ります。AED を設置している事業所は、ぜひ登録をお願いします。AED の設置場所は、救命処置が必要な場面に遭遇した時など、いざという時、AED がどこにあるのか知っていますか？救命には迅速な対応が必要です。日頃から自宅の近所や通勤・通学経路、会社・学校など AED の設置場所を確認しておきましょう。岸和田市 AED マップは本市8面の AED の設置場所の記事にある二次元コードから確認できます。また、AED 利活用プロジェクトに登録された施設・事業所には、市消防本部から配布されたステッカーが貼られています。迷わず使おう AED。心臓が止まると、救命率は1分ごとに 10% 低下します。119番通報から救急車が到着するまでの平均時間は 9.8 分。救急車を待っているだけでは助かる命も助かりません。AED の操作方法は音声で順番に教えてくれるので、初めてでも安心して操作ができるようになっています。命を救うために AED を使いましょう。救命の連鎖でつながれた命のバトン。昨年7月、市内の生鮮食品店にて買い物中の32歳男性が突然意識を失い倒れるという救急事案が発生しました。その場に居合わせた人たちが男性の顔色や呼吸の異変に気づき、すぐに119番通報。指令センターの高等指導のもと、胸骨圧迫を開始するとともに、現場の AED で電気ショックを1回実施しました。その後も救急隊が到着するまでの間、交代で絶え間ない胸骨圧迫を継続実施しました。救急隊が到着したとき、男性は呼吸と脈拍が回復しており、市内の病院へ搬送後に手術を受け、約10日後に無事退院しました。市民の皆さんの勇気ある行動と見事な救命の連鎖により、一人の尊い命が救われました。親子で楽しく学ぼう、救急フェアを開催。9月9日の救急の日にちなみ、救急フェアを開催します。心肺蘇生法や AED を学べるイベントです。ぜひご家族でお越しください。日時、9月12日土曜日午前10時から正午まで。場所、ラパーク岸和田1階キスパプラザ。内容、救急講習コーナー、心肺蘇生法 AED 実技体験、記念写真コーナー、防火服を着て、キシボート写真撮影。救急車展示コーナー。救急車内の資機材展示。問い合わせ、消防本部救急課。電話、426-8306。応急手当講習会。応急手当講習会を随時行っています。いざという時のために、ぜひ受講してください。講習内容など詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、消防署救急係、電話 426-0999。
9月21日から30日、 一人一人の心がけで命を守る、秋の全国交通安全運動。秋は日没が早まり、夕暮れ時の交通事故が急増する季節です。事故を一件でも減らすために、日頃から交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を心がけましょう。全国重点目標。歩行者は、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。自動車は、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。自転車は、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底。スローガン。黄昏に、一番星の前哨灯。交通事故死ゼロを目指す日。9月30日水曜日。市内での取り組み。日時、内容、場所の順にお知らせします。9月23日祝日、13時から15時まで。
交通安全、オータムフェスティバル。
雨天決行。岸和田カンカンベイサイドモール。9月24日木曜日、7時から9時まで。
街頭啓発。
小雨決行。JR 東岸和田駅前。9月28日月曜日、10時から11時20分まで。ワンデースクール。岸和田自動車教習所。9月29日火曜日、13時から15時まで。交通安全の集い。南海並切ホール。9月30日水曜日、7時から9時まで。交通指導員、該当指導場所巡回、市内全域。以上です。問い合わせ、交通まちづくり課、電話 423-9506。LINE を活用して、道路などの損傷、放置自転車を通報できます。
市公式 LINE で、市が管理する道路、公園の不具合、異常、路面の穴ぼこ、路肩崩壊、公園遊具の破損など、道路上の放置自転車など、自転車、原付を通報できます。
問い合わせ、建設管理課、電話 423-9497。岸和田市都市景観賞、街角審査。ご応募いただいた市内の建物や広告物などの写真、大規模建築物等届け出部門にノミネートされた物件の写真を巡回展示し、街角審査を実施します。インターネット投票も10月25日日曜日まで受け付けています。時間、午前10時から午後4時まで。日程と場所をお知らせします。9月25日金曜日、26日土曜日は、ラパーク岸和田。9月29日火曜日、30日水曜日は、桜台市民センター。10月1日木曜日、2日金曜日は、八木市民センター。10月3日土曜日、4日日曜日は、そよら東岸和田。10月6日火曜日、7日水曜日は、山台市民センター。10月9日金曜日、10日土曜日は、図書館本館。以上です。問い合わせ、都市計画課、電話 423-9538。
地域ポイント、プレミアム商品券事業がいよいよスタート。本市の地域ポイントアプリの名称がダンディ、だんじり ID に決定しました。ぜひご活用ください。申し込み方法など詳しくはホームページをご確認ください。地域ポイント。専用のアプリをダウンロードすると地域ポイント1000ポイント、1000円分を取得できます。 プレミアム商品券、紙デジタル。申し込み期間、9月1日火曜日から15日火曜日まで。問い合わせ、専用コールセンター、電話、0120-764-321。資格取得のための費用の一部を助成します。対象の研修・講習や申請方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。予算に達し次第受付を終了します。対象、次の1から4の要件をすべて満たす人。1、本市在住かつ失業中で就職を希望する。パートなど非正規就労中で正規就労を目指す人を含む。2、受講費用を全額自己負担し資格を取得した。3、就労先の企業や他の公的機関からの助成金などを受けていない。4、暴力団員または暴力団密接関係者でない。支援額、1講座につき受講費用の2分の1以内、1000円未満切り捨て、上限5万円。また、歩行費用、再検定料などの追加費用は対象外。申し込み問い合わせ。来年3月10日水曜日までに必要書類を直接産業政策課内の岸和田雇用対策委員会事務局へ。電話 423-9621。なお、支援金登録書を提出の上、対象の研修講習を受講し、資格を取得する必要があります。私有地売却の情報を公表。総務管財課が実施する私有地の売却について、現在募集している案件の情報を公表します。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、総務管財課、電話 423-9534。学校給食用物資の納入業者の登録を受け付けます。令和9年度、10年度に学校給食用の食材を納入する業者の登録を受け付けます。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象物資、納品場所。小学校生鮮物資、各小学校。中学校生鮮物資、給食センター。一般選品物資、各小中学校、および給食センター。受付期間、9月1日火曜日から30日水曜日まで。受付場所、学校給食センター。問い合わせ、学校給食課、電話 447-6471。
9月、10月は行政相談月間。行政相談委員が国、府の仕事などで困った、納得できないなどの相談をお受けします。日時、毎月第1から第4月曜日、午後1時から4時まで。場所、市役所新館1階。問い合わせ、市民相談室。電話 423-9403。臨時休館、休場のお知らせ。オプソル福祉総合センター。9月6日日曜日は、電気設備の法定点検のため、臨時休館します。問い合わせ、福祉政策課。電話 423-9467。岸和田城。9月24日木曜日、10月5日月曜日は、定期清掃などのため、臨時休場します。二の丸広場観光交流センター。9月25日金曜日は、施設定期点検のため、臨時休館します。問い合わせ、岸和田市観光振興協会、 電話 436-0914。 都市計画についての大阪府公聴会。都市計画変更案の作成にあたり、府が公聴会を開催します。公述希望者、意見を述べる人、傍聴希望者は申し込みが必要です。案の概要は市都市計画課でも閲覧できます。日時、9月30日水曜日午後1時。場所、大阪市中央区の府庁新別館北館1階。案件、都市計画都市再開発の方針の変更。都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更。定員10人、傍聴者。申し込み問い合わせ。9月2日水曜日から16日水曜日必着で。口述は、府ホームページ、または市都市計画課に備え付けの口述申し出書を直接または郵送で。傍聴は、府ホームページ、または郵送で。公聴会傍聴希望、住所、氏名、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 559-8555、府計画調整課へ、電話 06-6210-9078。 なお、口述申し出書は府ホームページからダウンロードできます。会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。人権尊重のまちづくり審議会。日時、9月18日金曜日午前10時。場所、男女共同参画センター。内容、人権施策推進プラン中間見直しの検討。他、定員5人、問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 429-9833、ファクス 441-2536。 介護保険事業運営等協議会、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス等運営委員会。日時、9月25日金曜日午後2時。場所、市役所新館4階。内容、介護保険事業運営状況ほか。定員5人。問い合わせ、介護保険課。電話 423-9474。 産業活性化推進委員会。日時、9月30日水曜日午後2時。場所、市役所新館4階。内容、新産業ビジョン岸和田、産業振興基本計画の評価及び後期計画策定ほか。定員10人。問い合わせ、産業政策課。電話 423-9485。観光振興計画推進委員会。日時、10月7日水曜日午前10時。場所、市役所新館4階。内容、令和8年度実施事業ほか。定員5人。問い合わせ、観光課。電話 423-9486。 総合計画審議会。日時、10月9日金曜日午後2時。場所、市役所新館4階。内容、次期基本計画素案ほか。定員10人。問い合わせ、企画課。電話 423-9492。
マイナンバーカード休日会長。カードの受け取り、予約優先。電子証明書の更新、住所・氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。 日時、9月26日土曜日と10月25日日曜日の午前9時から正午まで。予約問い合わせ、市ホームページまたは電話で市民課へ。電話 423-9509。 予約専用電話番号は 423-9751。 税金、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う固定資産税の減額。問い合わせ、固定資産税課、電話 423-9428。 適用要件、手続きなど、詳しくは市ホームページをご確認ください。住宅耐震改修に伴う減額。昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、令和3年1月から令和9年3月までの間に一定の改修工事、50万円以上を施した場合、当該住宅にかかる1年度分の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸あたり120平方メートルを限度とします。なお、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。住宅のバリアフリー改修に伴う減額。令和3年1月から令和9年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、条件をすべて満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸あたり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。なお、省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。住宅の省エネ改修に伴う減額、平成26年4月1日以前に建築され、令和3年1月から令和9年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、条件をすべて満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸あたり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。なお、バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。非木造の冷蔵倉庫の現状確認はお済みですか？平成24年度から非木造の冷蔵倉庫、保管温度が10度 C 以下に保たれる倉庫の固定資産税評価額の計算方法を変更しています。対象の倉庫を所有している人で、現状確認がお済みでない場合は、ご連絡ください。対象、次の1から3をすべて満たす冷蔵倉庫。1、非木造、木造以外である。2、保管温度が10度 C 以下に保たれる。3、倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。倉庫内に設置された
プレハブ方式冷蔵庫や
業務用冷蔵庫は該当しません。問い合わせ、固定資産税課、電話 423-9428。LTAX サービス停止のお知らせ。利便性の向上を目指し、システムを公開します。公開は、更新して改める。公開に伴うサービス停止期間中は、電子申告、電子納付などの手続きができません。詳しくは、ホームページをご確認ください。停止期間、9月19日土曜日の午前0時から、24日木曜日の午前8時半まで。問い合わせ、LTAX ヘルプデスク、電話 0570-08-1459。 保険・年金、国民年金のお知らせ。
10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。国民年金第1号被保険者、
自営業者、農業者、アルバイト、無職など、育児免除制度が始まります。子を養育する実父母、または養父母は、申請により、
所得に関わらず、国民年金保険料の納付が免除されます。
対象期間は、子が1歳になる誕生日の前月までです。将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。申請は、マイナポータルや国民年金担当窓口、郵送でも手続きできます。詳しくは、ホームページをご確認ください。問い合わせ、市民課国民年金担当。電話 423-9460。
貝塚年金事務所。
電話 431-1122。 扶養親族等申告書の提出を。9月から順次、令和9年分の扶養親族等申告書を送付します。期限内に提出をお願いします。提出期限を過ぎてから提出すると、令和9年2月支払い時に申告内容を反映できない場合があります。詳しくは、
貝塚年金事務所へお問い合わせください。
問い合わせ、
貝塚年金事務所。
電話 431-1122。 令和7年分の所得状況届け。年金生活者支援給付金受給者、または20歳前障害基礎年金受給権者の令和7年所得情報が不明な人に対し、9月中旬に所得状況届を送付します。問い合わせ、
貝塚年金事務所。
電話 431-1122。 年金生活者支援給付金の新規該当者に請求書を送付。令和7年所得情報をもとに、日本年金機構が年金生活者支援給付金の
受給資格要件判定を行い、
9月頃から順次、支給該当者に対して簡易な請求書、はがき型を送付します。すでに受給している人には送付しません。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 国民健康保険の所得申告書を送付。9月初旬より、令和7年中の所得の確認が必要な人に、所得申告書を順次送付しますので、提出をお願いします。すでに確定申告などをした人は、申告内容を記載して提出してください。問い合わせ、健康保険課、電話 423-9458。
子育て、私立幼稚園児、4、5歳児を募集。私立幼稚園入園希望者を募集します。居住地に関わらず、希望する私立幼稚園に通園できます。願書の配布と受付は各私立幼稚園で行います。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、市内在住または来年3月末までに転入予定で、令和3年4月2日から令和5年4月1日に生まれた幼児。願書配布は9月24日木曜日から午前8時半から午後5時まで。願書受付は10月1日木曜日と2日金曜日の午後2時から5時まで。問い合わせ、各私立幼稚園または子育て施設課、電話 423-9483。預かり保育、アフタースクールを実施中。 保育終了後も午後6時までお預かりします。実施日や保育時間、人数など、詳しくは各私立幼稚園へお問い合わせください。来年4月1日からの保育施設の入所は、10月30日金曜日までに申し込みを。発達に支援が必要な子どもの入所は、10月23日金曜日まで。保育施設入所希望者を募集します。入所案内、申し込み書類は子育て施設課や各保育施設、各市民センター、山滝支所で配布します。保育施設一覧は入所案内に掲載されています。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、来年4月1日から保育施設に入所を希望する人。なお、今年度申し込みをしている人も、継続を希望する場合は手続きを行ってください。申し込み書類配布。9月1日火曜日から、申し込み問い合わせ。期限までに申し込み書類を直接、子育て施設課、保育、幼稚園担当へ。電話、423-9483。なお、9月7日月曜日から10月9日金曜日は、地区をグループに分け、受け付けます。指定グループの期間以外でも受付可能です。今年度から申請受付窓口の一部に予約枠を設けます。申し込みフォームをご確認ください。休日受付は、10月18日日曜日の午前9時から午後5時まで。夜間受付は10月19日月曜日と20日火曜日の午後5時半から7時まで。保育施設、教育認定枠除くと私立幼稚園の申し込みを併願できます。保育施設と私立幼稚園の併願を希望する場合は、それぞれの申し込み期間内に申請が必要です。問い合わせ、各私立幼稚園、または教育委員会総務課、電話 423-9607。施設等利用給付の給付上限額が見直されます。10月利用分から1号認定の認定こども園、幼稚園などの預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料に対する給付上限額が引き上げられます。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、子育て施設課、電話 423-9483。児童扶養手当を振り込みます。7月、8月分を9月11日金曜日に受給者の口座へ振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。問い合わせ、子育て支援課、電話 423-9624。募集。東葛城小学校小規模特任校児童募集。豊かな自然の中で少人数という特色を生かした教育に取り組んでいます。市内在住者で一定条件のもと、通学区域外からの就学が可能です。学校見学説明会。日時、9月27日日曜日午前9時35分。場所、東葛城小学校。駐車場あります。申し込み問い合わせ、9月25日金曜日までに電話で東葛城小学校へ。電話 446-1169。 児童募集。申し込み、9月28日月曜日から11月13日金曜日までに、教育委員会総務課、各小学校、各幼稚園、各保育所、各子ども園、各サービスセンター、山滝支所、各公民館で配布する 小規模特任校入学転学申込書、様式第1号を直接教育委員会総務課学事担当へ。問い合わせ、教育委員会総務課電話 423-9607、東葛城小学校電話 446-1169。なお、小規模特任校入学転学申込書、様式第1号は、東葛城小学校ホームページからダウンロードできます。市民病院正職員、看護師、助産師を募集。変則、夜間勤務が可能な人に限ります。詳しくは、ホームページをご確認ください。対象、昭和42年4月2日以降に生まれ、各免許を取得した人、募集人数20人程度、試験、適性検査と面接を市民病院で、申し込み問い合わせ、申し込み書を専用フォームまたは郵送で経営管理課へ、郵便番号 596-8501、電話 445-1000。令和9年度、登録手話通訳者を募集。手話通訳士または手話通訳者の資格を有する人、および手話通訳者全国統一試験合格者は、全試験を免除し、随時申し込みを受け付けます。対象、登録通訳者として活動できる市内在住・在勤の来年4月1日時点、20歳以上の厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム対応の手話通訳者養成講座修了者、または同等の技術・知識を持つ人。試験、12月5日土曜日に、府立男女共同参画青少年センターで、大阪市中央区ドーンセンター内。受験料4500円。申し込み問い合わせ、9月11日金曜日午後3時までに、障害者支援課に備え付けの申し込み書と受験料を、直接障害者支援課障害福祉担当へ、電話 423-9446、ファクス 431-0580、
リユース品を譲ってください。ご家庭で使わなくなったものをリユース品、再利用品として無償提供をお願いします。ご自宅まで引き取りに伺います。リユース品は無償譲渡会で市民の皆さんにお譲りします。日程は後日お知らせします。品目、小型家具類、日用品、ベビー用品、おもちゃ、未使用贈答品など、電化製品、ガス器具、大型家具類、自転車、食品を除きます。なお、品物の状態により、お断りする場合があります。申し込み問い合わせ、電話で廃棄物対策課へ、電話 423-9465。都市計画道路用地、岸和田羽生号線の一時使用者募集。市が保有する都市計画道路用地の一時使用者を一般競争入札により決定します。貸し付け期間は令和13年3月末までで、駐車場利用のみ可能です。申し込み資格、条件があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。所在地と面積は北町 76-1、75平方メートル。北町 78-1、他一筆、117.50平方メートル。北町 276、他四筆、80.50平方メートル。宮本町 380-1、他二筆、63平方メートル。以上です。 問い合わせ建設管理課電話 423-9504 ふれあい作品展作品募集12月9日水曜日から11日金曜日に開催するふれあい作品展の作品を募集します。詳しくは障害者支援課またはオプソル福祉総合センターで配布する募集要領をご確認ください。対象平成20年4月1日以前に生まれ身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ市内在住在勤者作品絵画手芸習字写真などで自作未発表のもの申し込み問い合わせ9月30日水曜日までに直接障害者支援課障害福祉担当へ電話 423-9446 ファックス 431-0580
健康福祉9月10日から16日は自殺予防週間一人で悩まず相談を問い合わせ健康推進課保健センター内電話 423-8811 ファックス 423-8833 自殺対策について広く啓発活動を展開する機関として毎年全国で様々な取り組みが行われています。本市では心の健康に関する図書の展示コーナーを設けます。また、生きづらさや生活・仕事などの悩みを専門家に相談できる命と暮らしの相談会を開催します。図書の展示、図書館本館に自殺予防啓発コーナーを設け、心の健康に関する図書を紹介します。日程9月8日火曜日から17日木曜日まで。命と暮らしの相談会。事前申し込み不要。無料。精神科医師、弁護士、相談支援員、公認心理師が相談に応じます。詳しくは市ホームページをご確認ください。日時、9月18日金曜日の午後1時から4時半まで。受付は午後4時まで。場所、保健センター。悩みを抱えてお困りのとき、生きることが辛く感じるときは、一人で抱え込まず、専門の相談機関にご相談ください。また、身近な人の悩みに気づいたら、話を聞いて寄り添い、見守りながら、必要に応じて相談窓口を紹介してください。各団体、自殺予防について、関西いのちの電話、24時間365日、電話 06-6772-1121、国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター、金曜日の13時から、日曜日の22時まで、電話 06-6260-4343、心の救急箱、月曜日の19時から火曜日の3時までと、木曜日の19時から22時まで、電話 06-6942-9090、自殺予防命の電話、毎日16時から21時までと、毎月10日の8時から11日の8時まで、電話 0120-783-556、大阪府自殺予防について、心の健康相談統一ダイヤル、9月1日火曜日の9時30分から30日水曜日の17時までの期間は24時間体制。10月以降は月曜日から金曜日の9 9時30分から17時まで。電話 0570-064-556。 心の健康全般について。心の電話相談。祝日年末年始を除く月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の9時30分から17時まで。電話 06-6607-8814。 若者専用電話相談。40歳未満。祝日年末年始を除く水曜日の9時30分から17時まで。電話 06-6607-8814。 岸和田保健所。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の9時から17時45分まで。電話 422-6070。 大阪府妊産婦心の相談センター。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の10時から16時まで。電話 0725-57-5225。 自死遺族相談予約制。大阪府心の健康総合センター。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の9時から17時45分まで。電話 06-6691-2818。 SNS による相談。大阪府心のホットライン。府内大学、短期大学、専修学生、妊産婦。水曜日、土曜日、日曜日の17時30分から22時30分まで。新規相談受付は22時まで。9月10日木曜日から16日水曜日の期間は、先の時間で毎日受付。相談は、大阪府心ナビからアクセスしてください。以上です。
9月は認知症月間。9月21日は認知症の日。関連図書を市内全図書館に展示。日程、9月1日火曜日から30日水曜日まで。岸和田城をライトアップ。認知症支援のシンボルカラーのオレンジ色にライトアップします。日時、9月14日月曜日から21日祝日の日没から午後10時まで。問い合わせ、福祉政策課、電話 423-9467。 9月23日は手話言語の国際デーと手話の日。9月21日から27日は国際ろう者週間。手話言語の国際デーは、手話言語が音声言語と対等であることを認め、社会全体で手話言語への意識を高めるために定められました。また、手話の日は、手話に関する施策の推進に関する法律で規定されています。これらにちなみ、国際ろう者週間及び手話言語の国際デーのシンボルカラーの青色で岸和田城をライトアップします。日時、9月22日休日から27日日曜日の日没から午後10時まで。問い合わせ、障害者支援課、電話 423-9446、ファクス 431-0580。